主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいやもめが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クワドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいやもめは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマルコの12章、イエス様がエルサレムの神殿の中に入ってからの、エピソード、教えとエピソードが、今日は朗読されました。二人の人の生き方が対比されている。一人はこの律法学者で、もう一人はこの貧しいやもめというですね、今日の箇所は、この二人の何か生き方を比較しているようにも見えます。この律法学者というのは、多分当時は社会的に、地位もやはり高かったんでしょう。だからこの広場で挨拶されたり、街道でも宴席でもこの定席にですね、座るような、そういう、身分だったということであろうと思われます。イエス様はそのような生き方を、厳しく批判するわけですけど、でもこういうのっていうのはなんか当たり前になってたらもう当たり前なので、何を批判されてるのかも、もしかしたら、分かってなかったかもしれない。この律法学者はですね、で逆にこの貧しいやもめの話人を取り上げたことも、みんなにとっては非常に不思議な感じがしたかもしれない。レプトン銅貨2枚ですね、100円か200円かぐらい、の献金なので、誰の目にも止まらなかったでしょうし、しかも非常にこの貧しかったので、それに気を止める人もいなかったでしょうが、イエス様はこの人のこの行いを、非常にこの褒めているようなですね、ように思える思えます。このような何ですかね、この2つのタイプの生き方を、こうやって比較して並べて書いてあるときに、一つはやっぱり私たちの、問いかけということが、あるかもしれない。この、どういう問いかけかというと、何を自分が、あるいは自分たちが、幸せというふうに、考えているかということだろうと思いますね。実際のところこのような、律法学者のような生き方を、基本的に望んでいるのか、あるいは貧しいやもめのような生き方を実際のところ、自分で良しとしているかどうかということを、やはりこの問いかけてみても、いいのではないかというふうに思います。現代的に言うと、私の好きなアメリカ人のジャーナリストでフィリップ・ヤンシーという人がいて、クリスチャンジャーナリストみたいな感じなんですけど、彼が書いてあって、ジャーナリストだからいろんな人にインタビューするっていうんですね。だからこの まあ、立法学者のような立場、ここで書いてある立法学者のような立場、まあ、社会的に尊敬されるような、いわゆるアメリカで言えば、まあ、セレブのようなですね、あの、まあ、日本のテレビでもそうですけど、あの豪邸が出てきて、このどんなに立派な家に、まあ、住んでるとか、まあ、どういう高級なものを食べてるとか、とか週刊誌にどういう服着てるとか、どういう時計してるとか、なんとなんとか、まあ、そのようなことが、まあ、紹介されるような、まあ、有名人とかお金持ちっていうのは、まあ、日本でもアメリカでも、まあ、もちろんいっぱいで、そういう人が大体テレビとか週刊誌とかに出てくるわけですけど、まあ、フィリップ・ヤンシーがジャーナリストとしてそういう有名人を取材して、発見したことは、そういう人々の中で幸せに暮らしている人が誰もいないということに気づいたと。大体そういう人々は結婚生活が、まあ、全員ともちろん言えないですけど、そういう人たちは大体結婚生活が破綻していて、精神的に何か問題があって、この精神科に通ってるとかですね、でやはり自分の評判が落ちるとか、まあ、様々な心配を不安を、もちろん週刊誌とかなんかに出るときは、テレビに出るときはもう幸せそうな、当然そういうことをしてるわけですけど、そういう人々にインタビューして、心底幸せに生きてる人に会ったことがないと。まあ彼は、まあ、その自分の経験から言ってましたけど、逆にこの貧しいやもめのような生き方をしてる人、例えば、まあ、まあ例えばですけどね、このハーレムのスラム街でそこでボランティア活動をしている人とか、あるいは本当にこの貧しい人のために、まあ、自らもそういうところに住んでですね、一生懸命自分の持っているものを分かち合っているような、まあ、いわゆる、まあ、アメリカだからやっぱりクリスチャンの人々でしょうけれども、まあ、そういう人々にもたくさんインタビューを自分はしたけど、そういう人々は大体顔が輝いていると、非常に魅力的な人々がそういう人の中にもういっぱい出会ったっていうんですね。だから今日の福音書、この立法学者のようにですね、会堂で定席に座ったり宴会で定座に座るようなそういう生き方をしている人は、このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになるって書いてあるんですけど、実際そうだってことですね。つまりそんなに幸せにならない、このような生き方を目指したとしてもですね、むしろさまざまな人間関係の苦しみやですね、そういうものを味わっている人が実際的に多いということですね。結局私たちの幸せの価値観をどこに置くかっていうことだと思います、本当のところは。で結局は私たちはそういう何か、まあそこまでセレブにならなくても、まあある程度お金があって、まあまあいろいろ考えだけど、それが本当に私たちの幸せなのかっていうことですよね。あるいは自分自身のことを振り返って、まあ何か自分が恵まれてないと思われる方もいるでしょうけど、でもどこのポイントでそれをどう思うのかですね。実際この貧しいやもめ、100円しか生活費がなかってそれを全部捧げるような生き方をする方が本当はずっと幸せだということですね。神の目から見てもそうだし、自分自身の心の中の在り方においても、まあ、そうだということですね。まあそれは私たちは何を本当に大切にしているのかということをやはり時々問い直さなきゃならないでしょう。そしてクリスチャンとして本当に大切にすべきことを大切にしたときに、私たちの心に本当の喜びが、もっと深い喜びが、まあ、湧いてくるであろうと思われますね。もうこういうことはもう何て言うんですか、もうあまりに実例が多すぎて、この実はあまりに明らかなんですよね。昔、まあ、この教会じゃない、まあ、大阪の方で働いた時に会った人ですけど、まあいわゆるバブルに乗って、いわゆるその当時の大阪の一番高いマンションの最上階に 済むぐらいお金がもう儲かって儲かって、でその最上階のマンションのその部屋でその当時の 最高級のテレビの前で、大阪にある宝石でも何でもこのまあ何でも買えるぐらいにもうお金持ちになったって言うんですけど、でもそこでソファーに座ってテレビを見てる時に心の中に湧いてきた気持ちは何かと言ったら虚しさだって言ってましたね。満足感が湧いたんじゃなくて心の虚しさが実は湧いた。でもその人はまあ成金だったので、バブルの崩壊とともに、まあ、そう女の人ですけどね、あのバブルの崩壊とともに全て失って、で最終的には小さなアパート一つでもう毛皮のコートなんかもう何着も出たんだけど、まあ、毛皮のコート一着と宝石一つとだけが残ったって言ってましたけど、でもそのバブルが崩壊するときに、まあ、彼女は神様に出会って、で今はあの教会でさまざまなことをまあされている人になりましたけど、今の方がずっと幸せだと両方経験してるんですよ。セレブの生活もそのまあまあそのもちろんホームレスまでもちろん行かなかったけど、私たちも本当に何を大切にして生きていくのか、このようなんですね、貧しいやもめの生き方を本当に大切にできるかどうかということですね。自分の持っているものを、まあ、実際のところ神様の目から見たら私たちの持っているものは大したことない、まあ、実際100円ぐらいのもんでしょうけど、それを出し惜しみしてですね、自分のために取っておくような何か小さなことを考えるのか、でもそこから幸せが生まれてこないんですよ。逆に自分の持っているものを、乏しいものでも、お金だけじゃない、自分の時間とかエネルギーとか祈りとか、それを周りの人と分かち合うような生き方をした時に、もう本当にびっくりするぐらい大きな喜びが湧いてくるのは、もう本当に事実そのものですけどね。福音書に書いてあることは全部真実で、その通りだということなんですね。まあ、私たちの生き方をまたこの1週間ですね、この貧しいやもめの生き方に沿って生きていけるように、少しでもですね、そしてこの世間的な何かテレビで出てくるようなところに、あるいはネットで何とかね、このとにかくなんか分かんない、僕の世代のなんかお金持ちの人の話がいっぱい入ってまあとにかく全然幸せにならないですか、それはね。いやもちろんそれが全くダメってわけじゃないですけど、でも何に価値観を置いて何を自分が大切にしていくのかっていうところはクリスチャンとしてはっきりさせなきゃならない。でそれを本当に大切にすべきことを大切にして生きていくときに、私たちの心に本当の幸せと平安がある、まあ、そのようなですね、神様にも喜ばれるし、まあ、自分も本当に喜べるような生き方を絶えず、まあ、選択して生きれるようにですね、心を合わせて共に祈りを捧げましょう。